ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。ファッション大好きの69歳の幸子先生です。すべての年代の方がファッションで自己実現を応援する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢見る番組をお届けする夢の種放送、放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。朝の6時活動しながらお聞きください。今日は19回目の収録で6月12日の収録になっています。皆様にお届けするのは7月になるかな。今日のテーマはですね、私いつもファッションで SDGs っていうキーワードで活動しているので、8月の活動のお知らせをしていきたいなと思っています。最近ですね、コロナのところからとかいろんな条件が揃ってきて、オンラインの会議も随分増えてですね、いろんなセミナーだったり、いろんな講座もチャレンジができるようになってて、本当にいつものね、昔のリアルだけではなくて、自分の勉強したいこととか、知りたいことがいっぱいで、家にいても、どこででもなんかできるようになってきたなと思っていて、とても、活用してて便利だなと思っています。なんですけども、その反面、やっぱりリアルっていうのは全然違う場面があったりとかするので、リアルの出会いを求めていろんな活動もしていたりします。例えばですね、地域では認知症カフェで直接事業所の方を訪問させてもらって、みんなで色で遊んだり、それから公民館とかカルチャーの方では似合う。ファッションっていうのを分析したり、それから高校とか専門学校だったり、そういうところではカラーの学びの応援をしたり、ファッション講座をしたりさせていただいています。で、今のですね、そんな感じで本当にお仕事がいただけることに感謝なんですけども、ファッションとかカラーのことをもっともっと SDGs、っていう観点でこれから皆様にお届けしたいなっていうふうに考えています。で、それはですね、やっぱり仕事っていうのってとても人間にはとても大切な自己表現だと私思っているので、企業様での研修であったり、それから教育の場面っていう子どもたちに早くにいろんなことを知ってもらいたい。っていう、まあその大きなね、二つの目標があったりとかするので、それに関する、イベントの紹介をしていきたいと思います。ですね、例えばですね、医療の SDGs ってまだ全然進めていられなくて、みんなお洋服いっぱい持ってたり、着ない服もあったり、毎シーズン買ったりとか、子供たちだと小さくなって着れないとか、いろいろあるんですけども、それがね、いろんなリデュース、リユース、リサイクルみたいに、そんな風にどんな風にしていけばいいのかなっていうのも、よくまだ、浸透できていないというか、そんなね、のができていないかなと思います。で、それをお知らせしていく3つの、参加をすることにしたイベントの紹介をします。7月7日と8日には、岡山 SDGs フェア2025年があります。で、そこには、ブースの出展をさせていただいたり、ワークショップ、 それからステージ発表にもチャレンジをしようと思っています。8月16日と17日は小島のボートレース場にもっともっといろんなね、ボートレースだけではなくて、いろんなイベントをしてみんなに来ていただこうと思っていらっしゃるという計画があってですね、その一つの、週末みんなで遊ぼうと、in ボートレース小島っていう、そういうのが今計画をされていて、そこでは子どもたちへデニムと、再生フェルトでのワークショップをしようと思っています。そしてもう一つはですね、ずっとある、8月22日なんですけども、県の関係でされている第12回岡山環境学習ミーティングというのが毎年実施されているんですけども、私出前授業のね講師を担当させていただいてて、そのご縁で、出展とか発表とか文化会への参加をすることになりました。その場面でいろんなことを皆様に、お知らせができたらと思います。ということで、最初のスタートは、8月のねイベントの、お知らせのタイトルというか項目でした。はい、ここで一回、ジングルに行きたいと思います。お願いします。
夢の種放送局。
はい、さっきね3つの参加イベントのお話をさせていただいたんですけども、その中で、岡山 SDGs フェア2025年の紹介をさせていただきたいと思います。ファッションで SDGs っていうテーマで参加をするんですけども、もう締め切りがね過ぎていて、そして、参加する企業やいろんなのももう決まっているので、ちょっとそのご紹介をしていきたいと思います。場所はです、日にちもう一回おさらいしますね、2023年からスタートしてたことなんですけども、去年はちょっといろんなコンベンションセンターさんの改装があったりとかしたので、ちょっと小規模になってて、私は今回2回目の参加になります。そして8月の7日と8日に岡山コンベンションセンターで、開催されます。今回のテーマはですね、また後でねお知らせしますね、ごめんなさい。参加企業はですね、企業さんとか NPO 様、そして、学校、中学校とか高校、大学とかが参加をされます。そしてテーマは大きく4つに分かれてるんですけども、自然に参加をするチームが21、暮らしが58、そして産業が19、そして飲食が6ブースで、全部で104ブースあります。私の、ブースはですね、暮らしがテーマのところに参加になって、そして、展示場は2階のホールになります。なのでよかったらぜひ、よかったらじゃあですね、よかったらスケジュールを空けて遊びに来てください。そこではですね、ファッション診断ができるようになってます。やっぱ似合うお洋服の中から自己実現ができていくと思うので、そんな体験も、それからファッション業界のね、仕組みとかそんなのもあったりします。そして別にですね、ワークショップ、もう別のところでまた皆様 にブースに来られないお客様に対してワークショップもできるので、4階の402号室の方で11時から12時までミニパーソナルカラーの診断をさせていただいて、企業の方とかにお知らせしていきたいし、それから子どもたちにもね、ぜひ参加をしてほしくて、そこではワークショップをします。ステージ発表もすることにしていて、同じく8日、ちょっと5分くらいなんですけども、なかなかファッション業界というか繊維関係の SDGs って各企業ではされてるんですけども、そういうのをなかなか皆様にお伝えすることができてないと思っているので、そんなお話をしていきたいと思います。なんでね、こんな風にね、思ったかっていうお話を少し伝えていきたいなと思ってて、なんとですね、日本のペットボトルの再生率は 85% なんですね。で、私はですね、1956年生まれなので、小さくはないですけども、気がついた時からペットボトルのキャップとボトルを別々にして、そして、いろんなところにまとめて学校で集めて送って、発展途上国の子どもたちにワクチンが打てるようになったりとか、そういうのがもう学校ぐるみでね、やっていた環境がありました。で、ちょっと調べてみたらですね、日本のペットボトルは1970年の後半にですね、醤油の容器としてスタートしたそうです。そして1990年の初頭の頃に、リサイクルの取り組みがしっかり始まって、そして1993年にはペットボトルリサイクル推進協議会が設立され、そして1997年には国のですね、容器、包装、リサイクル法っていうのがちゃんとできて、そして法の整備ができたという、そういう経歴なんだそうですね。なんで、そういう法律ができると、各企業の方も、ペットボトル売ってるところには必ず、ゴミ箱がありますよね。缶も同じくなんですけども、そういう、もうそれが当たり前っていう風になっているので、その 85% っていうすごい再生率が達成できてるんだと思うんですね。で、なかなかですね、ここまでファッションってなかなかボタンがついてたり、芯がついてたり、ファスナーがあったり、表地と裏地の生地が違っていたり、いろんなことがあるので、なかなか同じようにはできないと思うんですけども、そういう再生っていうか、全員でいろんな全ての業界がしていかないといけないと思っているから、それでにちょっとお洋服の方も調べてみるとですね、100% だとすると、リサイクル、そしてリサイクルっていうのは、もう着なくなった服とかを、新しく何かに使うとか、リユースも同じくリサイクルとリユースっていうのがあって、バザーに出したりとか、古着屋さんに売ったりとか、そういう違うものに変えたりとか、そういうのが 34% ぐらいだそうです。そしてなんとですね、可燃ごみとして不燃ごみとして処分埋め立てをしているのが 66% もあるそうです。なのでまだまだ着なくなった服っていうのは再生できるのに全部ゴミになっちゃってる。なのでそういう現状をみんな知って、そしてもっと大切に食品とか今プラスチックのペットボトルとかってすごくみんな大切に思いながらやっているから、同じようにファッションっていうのもファッション業界繊維製品とかを同じようにしていけたらいいなっていう思いで、そういうイベントに参加をしようと思っています。はい、ということでまた、Facebookだったりインスタグラムだったり、その他なるべく、いろんなことを駆使しながらお知らせができたらいいなと思ってるし、頑張っていこうと思っています。はい、じゃあジングルお願いします。
種放送局。
はい、じゃあさっきのですね、続きっていうかテーマは一緒なんですけども、ちょっとね最近大学の授業を持っているので、その中の授業の一環としてですね、教育大学生っていうそんな場面で、みんなで授業で組み立てをしたものの紹介をしていきたいと思います。プロジェクトマネジメント論という実感を担当させてもらっています。何でもプロジェクト、仕事でも何でもプロジェクトってしっかりチームで何かをやり遂げるっていうことで、目標を掲げて計画を組んで、そこでチームを組んで、そのチームのですね得意を生かしながら同じ方向に向かっていく。そしてそこにはいろんなお金もかかったりとかするから、それも考えながら最高に一人一人が才能を生かして、かつ楽しくやって、楽しくっていうかしっかり考えてやっていくっていうのが仕事の全てかなと私思ってるんですけども、でそのプロジェクトマネジメント論の今回のテーマは、さっきお話をさせてもらった、もし岡山 SDGs フェア2025に大学生の皆さんがブースを出すとしたら、どんなブースがいいですか、出しますか、それがみんなにどんな風に訴えかけられていきますかっていう、まあそういう課題だったんですね。で、それを、各チーム、7チーム構成したんですけども、そこでみんな、チーム、そこはもう自由にみんなでね、お友達かもしれないし、いろんなデザインの勉強している人たちなので、学生さんなので、まあその、勉強していることが近いっていうのもあるかもしれないし、それから中国から来られている方もいらっしゃるので、お国が一緒っていう、まあ、そういう人たちのグループもあったりしたんですけども、7チームの構成になりました。例えばデザイナーさん、デザインしていくということなので、結構自分たちの分野に近いテーマ、をなるべく勉強に生かした方がいいから、しましょうっていうことで、パッケージデザインのチームだったりとか、それから生活プロダクトの方では日用品のデザインをしたり、それからもちろんファッションっていうテーマで古着をリサイクルしたり、まあそういう感じのね、テーマが、7チームあってですね、そこでみんなで5週間くらいかけて情報収集して担当を決めて、パワーポイントで発表っていうところまでこの間やってみました。で、そんな風に、みんなで、まとめをして発表してもらって、そこに対するプレゼン、内容のチェック、内容が、それがみんなに喜んでもらえるのかとか、そのプレゼンの時に、みんなに伝わりやすいのはどうしたらいいかとか、まあ、学びの中からなんですけども、みんなからね今回感想をもらって、そうやっぱりそういうの大切だなって改めて思ったので、それをちょっと紹介しますね。で、なかなか今の大学生の子たち人たちっていうのは、ちっちゃい時から SDGs をコツコツと教育として勉強している子たちじゃないので、いろんな SDGs をお友達、他のチームの発表の中から SDGs を知るチャンスになりましたっていう学生さん。それからチームとか役割分担をすることによって、自分の得意とか不得意な部分っていうのが、分かったりした人もいたので、やっぱそのまとめるとかデザインするとかいろんな仕事があるので、そういうワークをすることによって子どもたちに、人生の設計というか、 次のね、仕事選びにつながるかなと思ったりもしました。そしてリーダー格、リーダーを務めてまとめをしてくれた学生さんの方からは、やっぱり経験っていうのが一つの宝物、一つっていうか大きな宝物になっていくから、できなかったら、リーダーしたかったら、じゃあ何を今からしとけばいいかとか、そういう勉強にもなったかなっていう、まあ、そんな感想を学生さんの中からいただきました。今回は私のね、授業の中で、そういうふうな気づきをもらったんですけども、これからですね、起業もなんですけども、やっぱ子供たちのね、ちっちゃい時から、小学生ぐらいからそういうワークを重ねながらみんなでやっている、他のいろんなファッション業界以外のことってもうワークができていたりとかするんですね。しますよね。農業体験をしたりとか、海にゴミ拾いに行ったりとか、いろいろしてると思うので、ファッション業界でも特に岡山は、小島を中心に繊維の町ですので、岡山からですね、そういうワークを広めていけるように頑張っていきたいかなと思います。特にですね、本当にちっちゃい時から大切って思ったちょっと別の事例をですね、お話ししますね。主婦してたりとかするので、ゴミステーションにね、ゴミを出しに行くわけですよ。そうするとですね、不燃ゴミだったりとか、可燃ゴミとか、今、私の住んでる瀬戸内市では、すごい分別ができるようになってて、プラスチックは別の袋に入れるし、再生紙も別だし、不燃可燃も、そういうのも全部別々になってるんですけども、市の指定のですね、埋め立てゴミの日に、スカスカのゴミ袋の中に、プラスチックの発泡スチロールとか紙とかがもう突っ込んであるわけですよ。でね、もう大人がやっぱり子供たちに見本見せるべきだと思うんですけども、我が村はですね、高齢の方が多くて、やっぱりそういうところを勉強してないというか、知らずにやっぱり人生便利な生活と頑張ってきた生活の中で、そこのところが届いてない感じがするんですね。なので、子供たちにも、子供たちにはやっぱり学校に行ってる間にそういう経験だったり学びをしてほしいなと思うし、市でもですね、教育だけではなくて、やっぱりエリアに住んでるみんなで SDGs、に向かうためにゴミの処理の仕方の勉強会だったりとか、そういうのを福祉だけではなくてエリアでね、すればもっともっと地球環境が守っていけるんじゃないかなと、最近、ゴミステーションの話からそんな風に思った次第です。ということでですね、いろんな今日、なんか私の最近のね、活動報告と、これからの夢みたいなのを皆様に聞いていただきました。何かですね、あそこに、幸子先生、こんなことを求めてる人がいるよとか、そういうチャンスがあったらですね、声かけをしてほしいなと思っています。学校とかね、企業でね、講座、必要とか、それからやっぱり一人一人がね、生き生きと暮らすのがいいかなと思っているので、ちょっとさっきの SDGs とは離れるかもしれないんですけど、やっぱ人っていうのが一番輝い、一人一人が輝くのが一番ベストだと思っているので、自分のね、魅力を知りたい人とか、そういう方はですね、岡山 with ファッションで検索をしていただいて連絡がいただけたらと思います。次回はですね、イベントが終わっていたりとかするので、そんな報告会ができるかもしれません。まずリアルでいろんな方に会って、とっても難しい方はオンラインもお引き受けできると思うので、またそういうチャンス を求めていろんなことをしていけたら、いけたらいいかなと思っています。ということで、まだいつもですね、5分くらい残っちゃうんですけども、まずはね、こんな感じです。リスナーさんのみんなへのメッセージ。もちろん SDGs 大切です。日々のね、生活では絶対にやっていってほしいなと思っているんですけども、まずはね、自分に余裕がないと、自分が幸せじゃないと、そういうところまで、細やかに、できないなって私は思っているので、まずはですね、自分を知るためには、外見は内面の一番外側だと思っているので、自分をしっかり見つめていただいて、自分のしたいことを、そういうのを考えて、それが外側にね、お洋服現れているか、ファッションに現れているか、そういうのを、考えてみてほしい、見るのがいいんじゃないかなと思ってます。だから家ですごいファッショナブルでお化粧して過ごせということではなくて、家はリラックスがいいと思うから、体ゆるゆる、ノーメイク、全然 OK だと思うんですね。なんですけども、誰かに会ったりするとき、それから、まあ大切なとき、自分が求める生活のために、お洋服を着るとき、出会いもその一つだと思うんですけども、そういうときには、じゃあ自分が表現できているかっていうのは、やっぱ自分のこと知ってた方がうまく表現ができると思うんですね。いや、そういうことへのお役にも立てたらいいかなと思います。ということで、人生をですね、笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。少し早いけど終わりにして私のお友達の曲を聴いてあげてください。皆様にとって今日が素敵な日になりますように。